Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日はサムエル記21から23。旅ではノブの祭司アヒメレクのところに来た。アヒメレクは震えながらダビデを迎えていった。なぜお一人で誰もお供がいないのですか？ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしています。今お手元に何かあったらパン5つでもあるものをください。祭司はダビデに答えて言った。手元には普通のパンはありません。ですがもし若い者たちが女たちから身を遠ざけているのなら性別されたパンはあります。ダビデは祭司に答えて言った。実際私が以前戦いに出て行った時と同じように女たちは私たちから遠ざけられています。若い者たちの体は性別されています。普通の旅でもそうですから、まして今日彼らの体は性別されています。祭司は彼に性別されたパンを与えた。そこには温かいパンと置き換えるためにその日主の前から取り下げられた臨在のパンしかなかったからである。その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといい、エドム人でサウルの牧者たちの長であった。ダビデはアヒメレクに言った。ここにはあなたの手元に槍か剣はありませんか？私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまりに急だったので。祭司は言った。ご覧ください、あなたがエラの谷で討ち取ったペリシテ人ゴリアテの剣がエボテの後ろに布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それに勝るものはありません。私にください。ダビデはその日、直ちにサウルから逃れ、ガテの王、アキシュのところに来た。アキシュの家来たちはアキシュに言った。この人は彼の地の王ダビデでありませんか。皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。と言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシュを非常に恐れた。ダビデは彼らの前でおかしくなったかのように振る舞い、捕らえられて気が変になったふりをした。彼は門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを垂らしたりした。アキシュは家来たちに言った。おい、お前たちも見ているようにこの男は気が増えている。なぜ私のところに連れてきたのか。私のところに気が触れたものが不足しているとでも言うのか。私の前で気が触れているのを見せるためにこの男を連れてくるとは、この男を私の家に入れようとでも言うのか。22。ダビデはそこを去ってアドラムのホロ穴に避難した。彼の兄弟たちや父の家の者は皆これを聞いてダビデのところに下ってきた。そして困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。約400人の者が彼と共にいるようになった。ダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に言った。神が私にどのようなことをされるかわかるまでどうか父と母をあなた方と一緒に住まわせてください。ダビデは両親をモアブの王の前に連れてきた。彼らはダビデが要害にいる間、王のもとに住んだ。預言者ガドはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあ、ユダの地に帰りなさい。それでダビデはそこを出て、ハレテの森へやってきた。サウルはダビデ及び彼と共にいる者たちが見つかったことを聞いた。サウルはギブアにある高台のタマリスクの木の下で槍を手にして座っていた。彼の家来たちは皆彼のそばに立っていた。サウルはそばに立っている家来たちに言った。聞け、ベニヤミン人、エッサイの子がお前たち全員に畑やブドウ畑をくれたり、お前たち全員を千人隊の長、百人隊の長にしたりするだろうか。それなのに、お前たちは皆私に謀反を企てている。息子がエッサイの子と契約を結んでも誰も私の耳に入れない。お前たちの誰も私のことを思って心を痛めることをせず、今日のこのように息子が私のしもべを私に逆らわせて待ち伏せさせても私の耳に入れない。サウルの家来たちのそばに立っていたエドム人ドエグが答えて言った。 私はエッサイの子がノブのアヒトブの子アヒメレクのところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペリシテ人ゴリアテの剣も与えました。王は人を使わして、祭司アヒトブの子アヒメレクと彼の父の家の者全員、すなわちノブにいる祭司たちを呼び寄せた。彼らは皆王のところに来た。サウルは言った。聞け、アヒトブの子よ。彼は答えた。はい、王様、ここにおります。サウルは彼に言った。お前とエッサイの子はなぜ私に謀反を企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼のために神に伺い、そうして彼は今日のように私に逆らって待ち伏せしている。アヒメレクは王に答えて言った。あなたの家来の中にダビデほど忠実な者が誰かいるでしょうか。ダビデは王の婿であり、あなたの護衛兵の長であり、あなたの家で重んじられているではありませんか。私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決してそんなことはありません、王様。このしもべや父の家の者全員に汚名を着せないでください。あなたのしもべはこの事件について一切知らないのですから。王は言った。アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前もお前の父の家の者全員もだ。王はそばに立っていた近衛兵たちに言った。近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、ダビデが逃げているのを知りながらそれを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは主の祭司たちに手を下して打ちかかろうとはしなかった。王はドエグに言った。お前が行って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが行って祭司たちに打ちかかった。その日彼は天布のエポテを着ていた人を85人殺した。彼は祭司の町ノブを男も女も幼子も父の身子も剣の刃で撃った。牛もオロバも羊も剣の刃で。アヒトブの子アヒメレクの息子エブヤタルという名の人が一人逃れてダビデのところに逃げてきた。エブヤタルはダビデにサウルが主の祭司たちを殺したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日エドム人ドエグがあそこにいたので、彼がきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家の者全員の死を引き起こしたのだ。私と一緒にいなさい。恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。23。今ペリシテ人がケイラを攻めて内場を略奪していますと言ってダビデに告げる者がいた。ダビデは主に伺って言った。行ってこのペリシテ人たちを撃つべきでしょうか。主はダビデに言われた。行け、ペリシテ人を撃ち、ケイラを救え。ダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り、私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシテ人の陣地に向かって行けるでしょうか。ダビデはもう一度主に伺った。すると主は答えられた。さあ、ケイラに下って行け。私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。ダビデとその部下はケイラに行き、ペリシテ人と戦い、彼らの家畜を奪い返し、ペリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救った。アヒメレクの子エブヤタルはケイラのダビデのもとに逃げてきたとき、エポテを携えていた。一方ダビデがケイラに来たことがサウルに知らされると、サウルは、神は彼を私の手に渡された。彼は扉と勘抜きのある町に入って、自分自身を閉じ込めてしまったのだから、と言った。サウルはケイラへ下ってダビデとその部下を攻めて封じ込めるため兵を皆召集した。ダビデはサウルが自分に害を加えようとしているのを知り、祭司エブヤタルに言った。エポデを持ってきなさい。そしてダビデは言った。イスラエルの神主よ、しもべはサウルがケイラに来て私のことでこの町を破壊しようとしていることを確かに聞きました。ケイラの者たちは私を彼の手に引き渡すでしょうか。サウルはしもべが聞いた通り下ってくるでしょうか。イスラエルの神主よ、どうかしもべにお告げください。主は言われた。彼は下ってくる。ダビデは言った。ケイラの者たちは私と私の部下をサウルの手に引き渡すでしょうか。主は言われた。彼らは引き渡す。ダビデとその部下および600人は立ってケイラから出て行き、そこここと彷徨った。ダビデがケイラから逃れたことがサウルに告げられると、サウルは討伐をやめた。ダビデは荒野にある要害に宿ったり、富士の荒野の山地に宿ったりした。サウルは毎日ダビデを追い続けたが、 神はダビデをサウルの手に渡されなかった。ダビデはサウルが自分の命を狙って戦いに出てきたのを見た。その時ダビデはジフの荒野のホレシュにいた。サウルの息子ヨナタンはホレシュのダビデのところに行って神によってダビデを力づけた。彼はダビデに言った。恐れることはありません。父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。父サウルもそうなることを確かに知っているのです。二人は主の前で契約を結んだ。ダビデはホレシュにとどまり、ヨナタンは自分の家に帰った。ジフ人たちはギブアのサウルのところに登って行って言った。ダビデは私たちのところに隠れているのではありませんか。エシモンの南、ハキラの丘のホレシュにある要害に、王よ、今下って行こうと思いでしたら下ってきてください。私たちが彼を王の手に引き渡します。サウルは言った。主の祝福があなた方にあるように、あなた方が私のことを思ってくれるからだ。さあ行って、さらに確かめてくれ。彼が足を運ぶ場所と、誰がそこで彼を見たかをよく調べてくれ。彼は非常に悪賢いとの評判だから。彼が潜んでいる隠れ場所を皆よく調べて、確かな知らせを持ってここに戻ってきてくれ。その時、私はあなた方と一緒に行く。彼がこの地にいるなら、ユダのすべての分断のうちから彼を探し出す。彼らはサウルに先立ってジフへ行った。一方、ダビデとその部下はエシモンの南のアラバにあるマオンの荒野にいた。サウルとその部下はダビデを探しに出て行った。このことがダビデに知らされたので、彼は岩場に下り、マオンの荒野にとどまった。サウルはこれを聞き、マオンの荒野でダビデを追った。サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山のもう一方の側を進んだ。ダビデは急いでサウルから逃れようとした。サウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきたとき、一人の使者がサウルのもとに来て、急いで来てください。ペリシテ人がこの国に襲いかかってきました。と言った。サウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシテ人の方に向かった。こういうわけで、この場所は仕切りの岩山と呼ばれた。ダビデはそこから登っていって、エンゲディの要害に住んだ。終わり。いかがでしたか？ダビデは、ノブの祭司とアヒメレクのところに来た。このように、サムエル記21章は始まりました。さて、サウルに追われるダビデは、21章1節で気が狂った人を装います。そして、それを聞いた父や兄弟たちがダビデのところにやってきます。また、約400人の人たちがダビデのそばにいるようになりましたね。この後の展開も楽しみです。主はどのような人生の物語を伝えてくれるのでしょうか。では本日のピックアップは23章14節です。ダビデは荒野にある要害に宿ったり、富士の荒野の山地に宿ったりした。サウルは毎日ダビデを追い続けたが、神はダビデをサウルの手に渡されなかった。Today's pick up is chapter 23, verse 14.So David saw that Saul had come out to seek his life. And David was in the wilderness of Jeph in the forest. さて、サムエル記21から23章いかがでしたか？それでは不安のない一日をお過ごしください。お祈りしております。では本日はこの辺で God bless you. See you next time.